天野っちと一緒に投資について考えよう。投資って楽しいね。投資家代表天野博之 with なぜか毎回ギャラの請求書が来ないよ。本当にお金が好きなのかしら。大和さんことスパローズ大和和隆 vs アナリスト代表田代正幸。
はい、よろしくお願いします。
ということでご紹介しましょう。およそ1ヶ月ぶりの登場、キャインの天野博之さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
天野です。
そしてディレクター曰くなぜか毎回ギャラの請求が来なくて本当にお金が好きなのか。
お前ってギャラの請求直接やってんの？
自分で。事務所がやってくれるんですけど、
事務所がやってないってことだな。
僕の仕事をビジネスって考えてないのかもしれないし、
だ俺のなんか仕事に付き添ってっちゃってるみたいな。
そうなんですよね。勝手に来てるって思われて、一応もらえてますんで。
一応仕事だよね、確か、
はい。お願いします。
スパローズの大和和隆さんです。よろしくお願いいたします。4月から新たに天野さん率いる投資家チームに加わっていただきました大和さんですが、はい、今の話の通りなぜか事務所からギャラの請求が送られてこないということで毎回番組側からですね請求してくださいって言ってるそうなんです、うん、本当にお金が好きなのかと内輪で噂されてますが大和さん、
本当はお前莫大な金持ってんじゃない
の
お前。
ただこのことを指摘する番組もすごいです
さすがお金の番組だなって、うん、これ朝日企画的にもちょっと問題だ
けど本当全ての番組とかの中で請求書の話が台本に載ってることなんてこの番組以外俺知らないですね。
それでお前の請求書はなくて俺の請求はちゃんと来てるんですね。
て
あじゃあいいや、俺もじゃあ問題ないわ。
確認せずとも勝手にお金が増えていくんでしょ。
いやかまし
や。あとでマネージャーさんに確認したいと思いますけれども、うん、このコーナーでは毎回リスナーの皆さんに大和さんが投資家代表チームのメンバーとしてふさわしいのか投票していただいてまいりました、うんはい、出演を重ねるために頑張ってっていう応援票がですね、はい、ぐんぐん伸びてきて、
下支え、
下支えで徐々に大和さんの実力に気づき始めていることが証明されていますので、この度、はい、大和さんを正式にメンバー認定いたしました。ありがとうございます。
いやー、決まったから言うけど、2、3票は自分で入れてましたんで。
クリックしてました、もしかして。
これ、トランプ的な悪さを感じる
ね。本当ですね。天野さん、過去4回、すべてまだ見極め中という厳しい判定でしたけど、
ね、
どうでしょう。
こんなに僕 の見極めの札の力がないとは、結局スタッフがもう合格でいいでしょうってことで、そっちに流れていくということで。
天野さんの影響力なかった
なかったです、全く。
メンバー認定として異論はないでしょうか、うんはい、天野さん、
もう異論なしでいきましょう。これは頑張っていきましょう。
今日からは、タイトルにもありますように、はい、皆さんには投資家代表そしてアナリスト代表として激論を繰り広げていただきます、うん、リスナーの皆さんにもバトルに参加していただきます、うん、今回はこっちのチームのコメントが役に立ったよと思う方に投票してもらいますので、うん、ご協力お願いします。現時点で、はい、今番組ブログで投票募ってるんですけれども、うん、投資家代表チームが、あ、62.7%。
すごいですね。絶好調の時の安倍さんぐらいの。
本当ですね。一方田代さん頑張ってください。アナリスト代表チーム 37%、
うん、これ今のトランプさんの支持ですよね。ほぼほぼ
やばい。
そうですよ、
壁作んないといけないメキシコに。
危ないですね。
というところでこのところの話題からお話しいただきたいと思いますけれども、はい、まあ、日経平均株価今日は2万円を割り込んでますけれども、このところずっと2万円近辺うろうろ張り付いている中で、一方でニューヨークダウは、
うん、どんどんね更新して、
はい、7日連続ですね、過去最高値更新中ですよね。
2万2千ドルまでニューヨークダウの方行っちゃいましたから、
はい、
結構ダウ上がれば日本株も強くなるかなというのが一般的な、
下がる
とき
はよくね一緒に下がってくるのはよく見ますよ、ね、
下に触れるんですけれども、うん、上がってる局面で誰もついていけないという状態なんですよね今。
これまではニューヨークダウ2万ドル、うん、そして日経平均2万円というなんか同じように動いてきたんですけど、このところちょっとずれてきてるかなっていうような、
一時期日経平均がニューヨークダウを単純にあの数値だけで見て為替とか無視して抜くっていう場面もありましたからね、
うん、そうですよね、
最近だいぶ離れちゃいましたね、
今ニューヨークダウの話もありましたので、うん、天野さん外国株は手掛けたことありますか？
外国株はね、僕は本当に株を最初にやるときにちょうどねフェイスブックが上場するところで、
はい、
すごいニュースになってたんですよ、うん、でこの、ま、ザッカーバーグでしたっけ、
はい、
あの人がこうなんかニューはい、ウォール街のところでやってたニュースを見て、これはとりあえずなんか分かんないけど、これもうお祭りみたいなもんで、でフェイスブック自体俺やってないんですよ、うん、やってないけどなんかみんなも言ってるから一応買っとこうと思って、 それでね、外国株はフェイスブックのみですね、やりましたよ。で結構やってすぐにね結構下がり始めて、はい、まあ評判が高かったから、
そうです、
ね、ただやっぱ具体的にそのフェイスブックで何を稼ぐんだと、言ったら広告料みたいなのがまだそんなにはっきり入ってこないうちだったんですけど、で実際この株やるようになってからその広告料のそういうのが入ってきて収入が入ってきて、決算も良くなって、で今はもう相当でしょ、初め30か40ドルぐらいの値だったんですよね。
スタート、そうですね、40ドル台からスタートして、うん、これは2012年ですね、はい、この時一番安かったので18ドルあたり、
うん、
今現在168ドル、
うん、結果
ですね、
結果持ってりゃよかったなと思いますけどもね、まあ途中で売ってますね、うん、
今ファングやマントって言われて、ね、かなりアメリカの株の中でも注目されている銘柄の一つではありますよね、はい、
一時代のなんかね、象徴的な株だから、そういうのってまあ人気もあるんですけど、ちょっと下がってもやっぱり広がりがすごいから、
う
ん、いや結果上がっていくみたいなところありますよね、
だこの辺の銘柄、あとはアマゾンだとか、うん、でアップルとかも出てきますけど、結局この辺がナスダックをコントロールといいますか動かしてるんですね、うん、
結局アメリカの株って下がった時買っといたら、アメリカがルール作ってるようなものに感じるんで、結局アメリカがいつも最高値を更新していく気がするんですよ、うん、他の国だと最高値更新しなくなったりするけど、うん、だから下がった時のアメリカ買った方がいい気が今のところはしますね。
アメリカはもうこの景気拡大局面すごい長いですからね。
そうですよね、もうどれくらい続いてますか。9年以上、
9年以上ですね、
続いてますよね、今個人投資家の方もアメリカ株始めようという方もね結構増えているようですけど、大和さんはいかがですか。
僕も開いてはいるんですよ、口座を、
ね、開いてる外国株の口座、ね、
でアメリカちょっとその最高の時から下がってんなの時に買おうって思うのと、
最高値から下がった時に、そうですね、
だからそのアメリカの株プラス売りも始めようと思って、どっちもこうゆっくり始めようかなって思ってるぐらいですね、
はい、買いと売りも手掛けるという大和さんですけど、はい、国内に目を向けますと、このところの話題としては8月1日からついに東芝が東証2部に降格となりました。 でも降格した8月の1日は上昇してましたよね。
そうですね、もうあの辺は正直何を材料に売買っていうのがよくわからなくなってますからね。
19円高でその後3日続落となってますけれども、はい、東芝の代わりに当初一部に上場したのが成功エプソンというものになりましたけれども ね、はい、
まあ、また日経平均組入れという形で、まあどうでしょうね、そういったファンドだとかの、はい、そういったところの買いというのもいろいろ出てくると思いますし、
はい、
いずれ8月になると今度 JPX400、はい、ここのまた銘柄入れ替えだとかのイベントが出てきますので、うん、結構そういった需給的なイベントが8月そして9月と注目かなというところですね。
その銘柄入れ替えとかそういうところでは結構需給関係では
動きますね、
動くということがありますね、
動きますね、年金だとかの資金がやっぱり数兆円の資金が、まあ、それが全部が全部いくってわけではないですけども、
はい、
一銘柄あたりやっぱり数百億円ぐらいの流出入というのは出てきますからね。
そうですね、それも見逃せないですよね。そして何といっても今、マーケットの話題としては来週まで続く決算です。企業の注目企業の決算、うん、続々となっておりますけれども、うん、天野さん、
はいはい、
まあ、ゲーム関連としては
そうですね、
まあ、
ソニーとか任天堂になってきますよね、
決算どのように見てらっしゃいますか。
やっぱりね、この僕は現場を足で見るというかね、はい、やっぱ大型量販店とかも行くんですよ、電気
ゲーム好きなだけでしょ、
好きな調査ですね、
家電芸人
ゲーマーなだけだと思うんです
けど、平積みとかああいうの見るとね、
あ、見るんですね、
もう200万本売れてるそうですよ、ドラクエが。
そうですね、
それであとダウンロードのそっちの方もありますから、
ね、はい、
これはなかなか今このご時世でいきなり、ね、しかも土日かなんか2日間の記録でそれぐらいいってるみたいですよ、うん、それはねやっぱ強えなと、さすがに、
しかも任天堂ってもうどう考えても売れてるっていう噂聞いてるけど、うん、決算出たらガンとまた上がるじゃないですか、
そういうね、もうだから、うん、織り込み済みかと思いきや実際の数字がすごくてまた上がるっていう可能性もありそうな予感が、
うん、そうですよね、うん、このゲーム関連どのようにご覧になってますか、田代さん。
やっぱりあの辺のドラクエもそうなんですけれども、うん、あとファイナルファンタジーとかも今いろいろやってますよね、
はい、
どちらかというと30代40代の人が飛びつきますよね。
あでね、あのポケモン GO もやってる人40代 で、
だからターゲットそこなんですよ今、うん、20代とか10代とか
お金はそこそこ持ってるから ね、 ね
だからなんかドラクエもオンラインじゃなくて今回、
うん、ね、そうなんです
ね、オンラインじゃない、昔のゲームハマった世代の人が、うん、だからこのドラクエも2個画面やれるんですよ ね、 ね、
オンラインもね、うん、やったんですよ俺は、はい、ただねやっぱり相当マニアで相当強いやつがいるから、うん、自分がちょっとああ自分のペースでできないなと思って、すげえ剣とか持ってるやつがいると、ああもういいやってなっちゃってやっぱ自分のペースで行きたいんですよ。あだその世代だからそこがね下支えすると思います。
30代40代の世代の気持ちをがっちり掴んでるっていうのもね。
だってマリオと共に成長してますからね。
そうですよね、青春時代がね。
それでネットの方もねかなり今いろいろゲームが出揃ってきたから、その収入もあるんじゃないですかね。
親子でもできるっていうね、ところもあるでしょう ね、 ソニーの株価の推移いかがでしょうか。
堅調ですよね、うん、7月の末に年初来高値がこれ4616円つけてる、
はい、
今ちょっと利益確定の売りだとかで入ってますが、ソニーの場合ってあの為替で円高ドル安になる方が儲けられるっていう、うん、そんな状態になってます、うん、でユーロは逆なんですよね、うん、ユーロの場合はちゃんと円安になった方がソニーは儲けられるっていう、うん、ですから今ドル円って今どちらかというと円高に進んで、ユーロ円って今ちょっと円安の方に進んでます
から、ソニーからしてみると一番いい流れになってる、
嬉しい今状態になって
ますね。心地よい水準
追い風になって
ニコドリみたいな感じ
なの、珍しいパターンですけどね。
任天堂はいかがですか。
任天堂強いですよね、こっちも相変わらずの商いずっと伴っている状態続いてますし、今現在も37,490円
というところですね。
もう7000万できました、
はい、
これ結局高値が39,530円ですから、4万円っていうのはやっぱり見てみたいっていうのはありますよね。
ただ今スイッチがまだ特売状態じゃないですか。買えないんです。スイッチ
本当に出てんのかって思うぐらい出ない
ね。手に入らないんですね。
どこで作ってんだ。
寄りつかないんですよスイッチが。
売りが出てない。
特別会計入らない
。ということで、来週まで決算続きますが、さて今夏のシーズン8月入って夏本番となってきましたけれども、うん、前回趣味が害虫駆除であることが
確認されました。趣味じゃないですよ。このチームで結構票が落ちたと思うんですよ。趣味が虫殺すことだと最高野郎なんで、
はい、あの以前アルバイトで、そうそう、
生きるためにバイトしてたんで、
仕事として、
仕事として、そうそう、はい、その後サマーストック銘柄ね、はい、伺っていきたいと思いますけど、うん、あのそうですね、害虫駆除関連の銘柄も、まあ、動いてましたけれども、
うん、そうですね、はい、あれ、日々毎日なんかどこどこでまたヒアリが見つかったって出てますけど、うん、あんまりもう盛り上がらなくなりましたよね、
ヒアリじゃなかったっていうケースが結構多くてね、
そうですよね、まあ、そのいわゆる気温の上昇に伴って売上高が伸びる業態で夏に買われやすい銘柄で、よくサマーストック銘柄って言われるんですけれども、うんうん、害虫関連の顔、あの他にはどういうものが、
やっぱり飲み物、ドリンク、で、うん、ビール、うん、最近ビール売れてませんけどね、
はい、
違う、まあ、第3のビールとかいろんなパターンで売れてますけれども、うん、まあ、その辺で出してくると札幌であったりアサヒであったり、うん、もう王道といいますかサントリーとかも出てきますね、うん、キリンもありますと、はい、あとはアイスクリームとかですかね、
井
村屋、
井村屋とか、
ここは多分一番最初に出てくるんじゃないですかね、
猛暑の時はねやっぱり強いですよ ね、
そうですね。
あとレジャーとかはいかがですか。
もうありますね、読売ランド、
はい、
これさ夏になると大体なんか広告でまたポスターが駅のところでいろいろ出てきますし、
この間ネットで募って、
はい、
あの温泉となんかあの遊園地がやったところありました。
別府か、
別府かな、別府、
ね、うん、ユートピアですよね。あ、やってました、やってました。
いろいろありますけれども、お二方はその季節銘柄とかそういう観点で手掛けられたりしますか。
僕疑ってるんですよね、この季節銘柄っていうの。
季節銘柄歌う、
だってあの、うん、ビールも夏だから上がるわけじゃなくて、うん、夏暑いから上がったり、うん、寒いからだから、うん、結局、うん、あの暑いか寒いかの予想になるというか、
そうだろう、
だから季節の予想をしてるだけで、うん、夏だから買えばいいわけじゃない気がするというか、
夏でも寒かったらしょうがないですよね。
ああ、そういうことか、
米価の場合は逆に
下落、うん、夏だから必ず上がるっていう読み方ではちょっと甘いってことね。
ない気がするんですよね、うん、だからその虫に関しては少しずつ暖かくなってる気がするから、うん、虫が上り調子の分その分チャートも一緒に上がるんじゃないかっていう
温暖化は止まってない感じがするから。
そうなんですよ ね、
ですよね、まあ、北海道にもゴキブリが出るようになったっておっしゃってましたもんね。
そうですね。
でもあの田代さん、相場では麦わら帽子は冬に買えという相場格言なのが昔からありますけど、ね、
先取りすると言いますか、
昔の人は。
そういう、まあ、確かに安い時に買って高い時に売るっていうのはそれは理想は理想なんですけども、じゃあ今からサマーストック、今夏本番ですからね。
そうですね、タイミングとしてはいかがでしょうか。
まあ、動く時はでも、どうでしょうね。ここ最近ちょっと気温あんまり上がってないですよね、都内、都内の方も
過ごしやすい、寝るのも、
ね、そうですね、肌寒いぐらいですよね。
だからまた多分猛暑日とか35度とか連発してくると、この辺またなんか蒸し返してくるような感じはしますけども、パフォーマンスは弱いでしょうね。そんなには多分稼げないかなという感じはしますから。
じゃあ冬銘柄を、
ウィンターストック銘柄、
ウィンターストックか、もしくは来年の3月花粉、
あ、その前の春か、は
い、そうですね、はい、大体あの松清とかが、やはりあの花粉の飛散量が今年は例年よりも多くなるとかなったら、松清とかが動き出すんですね。
大体何月ぐらいですかね、すけどね。
マスクが売り切れとかよくあります
ね。そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そ
うそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそう
そうそういうような、まあ、ウィンターストック銘柄とかそういうカテゴリーで考えるっていう投資法は田代さん他にもありますか。
あとどうでしょうね、花粉症関連だとか、あと、まあ、サマーストックでウィンターストック、あとは何でしょうね、
ハロウィンとか。
あ、ハロウィンはあれ、あれなんかいろいろグッズ関連とかですね、
あのドンキホーテが僕、
そういうのが
ね、
なんかなんですかね、ハロウィンってまだ人数増えてる段階だと思うんですよね。この
まだ伸びしろ
やってる人の人間のチャートはこう上がってるから、その時のこのウィンターは乗っかりやすいんじゃないかっていうか、去年初めてあのなんですかね、チョコレートの売り上げバレンタインを超えたとか言うじゃないですか、そのハロウィンやってる人
が、ね、
これがまだ頭打ちになってない気がするんですよ。だから、
まだ突き抜けれると
、だからハロウィン関連いいんじゃないかとか思うんですけど、
チョコレートっていうだけじゃないからね、はい、幅が広いから。あとドンキで言ったらテレビもねすごいですもんね。
そうですね、
確かに。
そういう観点で投資するっていうのもありですよね。
そうですよね。ハロウィン10月末ですから今8月、はい、タイミング的には仕込んでも
いい時期
いいのかな。
しかもドンキホーテ10倍になってたんですよ、株価が。
あ、天馬が。
それで結構下がってたとこで今ちょっとゆっくり上がり始めてる気がするんで、これ冬を機会にとか僕あるんじゃないかなとか。
そうか、爆買いとかのあれが落ち着いた。
あ、そうなんです、ね、そうなんですね。
あと
期待、あ、でも売り上げは更新されているのに、下がってたんですよ、期待されすぎてたから。だからもしかしたらもうちょっとしたらその、なんすかね、オリンピックに向けてもあるかもしれないですし。
あとあのこの間大和さんご出演いただいたとき、業種別に見てらっしゃるっておっしゃってましたよね、
はい、
業種別で中で上がっているものを33業種の中から選んで、その中でまた上がっている右肩上がりのを厳選されている、
はい、
どの業種ご覧になってるんですか今。
今はあの見てないです。
あ、見てない
いやいや、あのやっぱ常にいろんな攻略を試してみて見ながら変えていくんで、
季節銘柄で見ててもこれちょっと怪しいぞってなってきたから。
そうですね、だからどこを重要視するかをの旬が変わっていきますね、
今の旬は何ですか。
今は下がる練習してるんですよ本当。
あ、売りの練習。
そうですね、すげえっていうか、あんまり期待じゃないんですけど、例えばテレビとかで放送されて上がりすぎた時に、ちょっと下がる方向で買って、ちゃんと最終的には反転するのも買うんですけど、なんか練習の意味でやってる、ね。
はい、天野さんいかがですか今注目していると。
いやもうだから結局日経平均がそんな動かないんでね、
はい、
あんま動けないっていうのが正直なところ で、 で、ね、こういう時に上がってたりとか下がったりとかするような株もあるんでしょうけど、
はい、
そこはちょっと怖くて僕なんかのタイプはいかない感じなんで今生還してる感じですけど、内閣改造でもそんなに動かなかったですもんね。
そうですね、まあ、あれはおそらく今週末ぐらいに世論調査の結果が出てくると思いますから、そこで数字がどう変わってるかが注目ですね。
そうですね、世論調査の結果も気になるところです。それでは今回はリスナーの皆さんに判定していただきます、今回投資家代表チームとアナリスト代表チーム、どっちのコメントが参考になったのか投票結果見てみましょう。投資家代表チーム 65.2%、 アナリスト代表チーム 34.7%、 投資家代表チームの勝ち。 田代さんいかがですか。
完全にトランプさんの支持率よりちょっと下回ってます。
下回ってしまった。
さっき並んでたんです
けど。そうですね。さて次回はどうなりますでしょうか。はい、このスペシャル企画アマロッチと一緒に投資について考えよう、投資って楽しいねではバトルを繰り広げてほしいトークのお題も募集しています。ぜひ皆様ホームページから投稿してください。大和さん次回の PR は
ありますか。
あの後ほどでは PR またさせていただきたいと思います。次回天野さんと大和さんは9月15日金曜日にトークバトルでご出演いただきます。はい、次回もどうぞ皆様お楽しみに。天野さん大和さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
投資って楽しいねのコーナーでした。